うんちくエブレイカクイズ
ー、イエーイ。
なんやかんやね、コラボではよくうんちくエブレイカクイズやってますけど、うん、
はい、
レギュラーうんちくエブレイカクイズ収録は半年ぶりになります。
半年ぶりか。
久しぶりだね。
しかも実はだからその武藤くん今日来てもらってますけれども、うん、このスタジオに来るのは初なんですね。
初めて。
そうですね、初めてですね。
いやー、まさかの、うん、もうてっきり何回もやってんのかと思ってましたよ、ここで、
うん。だから半年ぶりということで、
はい、
我々気合十分ですんで、
うん、
今日もバリバリ解いていきたいんですけど、
いつも通りね、はい。
その前に水野さん、うんちくエウレカクイズとは何ですか？
ああ、そうかそうか。はい、我々よくこのクイズをね、ゆる言語学ラジオでやってるんですが、うん、ただのクイズではなくてですね、
うん、
こう、実際のうんちくをクイズのように解題していまして、うん、だからクイズとしても楽しめるし、解いたら解いたで、あ、明日から人に話せるなと、
うん、
そういう一度で二度おいしいクイズ、それをうんちくエウレカクイズと呼んでおります。
そうですね、
はい、
で出題役はいつものように武藤くんに来てもらってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃ早速問題お願いしていいですか？
はい、NACL さんからいただきました。
NACL さん、塩化ナトリウムだから塩ですね、
はい、
食塩、
はい、それはわかるよ。わかります。
そうね、中学理科はギリギリ、いや怪しいな、水野さん、小学校理科も怪しいからな。
ナトリウムはプラスイオンが1個つくんですよ。で、うん、CL はマイナス4が1個つくんですよ。だからこう噛み合ってんですよ。
ああ、よく覚えてらっしゃる。素晴らしい素晴らしい。問題ないですね、はい。
この小学生みたいな知識の法則って必要でした。ちなみにですけど。
それを得意に披露してるからこいつ理科できないんだな。逆パターンですよね。知識を披露したのにできないんだなって思われるっていう。
まあまあいいでしょう。はい。
この問題は3人の方から同じような内容が送られてきている。
そんな被るんだ。
そんな被るんだね、そんな被ること、うん。
はい。音楽で和音の構成音の一つを半音または全音ずつ移動するものを何と呼ぶでしょう？
あちゃー。
何それ？
あちゃー。
音楽で
和音。なんか、よくわかんないこと言ってた。
イオングループの決済のやつですね。
あ、イオン、和音、和音ですかね。和音って何やつ、ね、
出てきましたよね、今。はいはい。
いや、すげえ苦手分野じゃない？和音の。
感性派だなんで、感覚派なんで、ちょっと分かんないですかね。そういう、
それね、天才作曲家とかだけが言っていいやつなんですよ。
あいみょんさんとかね、うん、コード進行分からないまま
らしいね
って言ってましたけど、僕もコード進行分からないですよ。
あんたは別にいい曲作ってないね。
僕も
それ100万枚売った人だけが言えるやつだから。
そうなんだ。
負担に音楽できないだけですよね。
問題文もう一回聞きましょうか。
もう一回お願いします。
音楽で和音の構成音の一つを半音または全音ずつ移動するものを何と呼ぶでしょう？
それただのなんかラストサビに一個上がるみたいなやつじゃないの？
転調？
転調みたいなさ。
転調ですか？
違います。
違うんだ。
で、ヒントとしては、お二人の好きなものの話ですっていうのを。
好きなものの話？
俺完全に分かりましたわ。完全に分かりましたわ。そういうことでしょ？3人から同じものが来てて、
うん、
で、しかも我々が好きなもの。つまりこの問題クリシェなんですよ。うんうん、
あ、クリシェってなんか音楽用語みたいな話あります
よね。音階の話なんだよね、クリシェってね、本来。
クリシェ進行みたいなんだよね。
クリシェ進行って言葉があるっていう話を聞いたことがあるので、はい、完全にそれだ。うわ、ゆれか。
正解です。
へぇー。
よし。あ、クリシェってそういうことなんだ。
なんかクリシェ音階っていうのがあるらしいよね。
クリシェ音階があるんだ。
うん。っていうことしか知らないんで、何かは知らないですけど。
なんか音として聞かせてほしいよね、
うん。あ、そうだね。
クリシェ進行。そうだね。進行。解説を聞きましょうか。
うん。
解説とかはないですね。お二人がクリシェを意味嫌いすぎて。クリシェだとか言ってるんで、音楽にクリシェあるよっていう情熱だけで送られてきた問題が3つあるので、
一応知ってはいましたよね。
コメントでね、死ぬほどつくし、我々がね、使い古されたうんちくに対してクリシェだクリシェだって言ってたら、まあクリシェ音階っていうのがあって、それは普通に使われてるポピュラー音楽で使われてるやつなんで、うん、お二人も好きだと思いますよみたいな、
うんうん、
クリシェ用語派に回る人が結構いるんで、
うん、
そういう方たちが問題送ってきてくれたんでしょうね。
そういうことですね。
そうですね。というわけで今回はクリシェ編です。
はいはい、はい、オープニングでテーマを示してくれたわけですね。
おもろいじゃん。
オープニングクエスチョンだったわけですね。
はい、まあ、ただ僕がクリシェだなって、皆さんクリシェだと思うんですがって言ってクリシェじゃないものを送ってきたりする、うん、
はいはいはい。
でも逆についてなくても僕がクリシェだなと思ったりしたものを今回は持ってきました。
武藤くんのクリシェ感覚は僕ら多分近いはずですよ。
近い
よ
ね。クリシェ感覚って言葉はないけどね。そんなことはないけど。感
覚派なんで僕、うん、
クリシェ感覚はね、でもかなり似てる気はするけどね。
武藤さ、
うん、
本じゃなくてさ、うん、ウィキペディアに語ってるから結構 ね、妙な事件とかはクリシェだと思ってるとか、そういう傾向ありそう。
ある。武藤くんと飲んでる時結構あったもん、それ。これ常識だと思うんですけど、何々って何々じゃないですか、知らないっていうのがね、めちゃくちゃ昔からよくあります
ね。ちょっと怖いですね。
たまにそういうことあるね。
はいはい、楽しみですね。
それは堀本さんがものを知らないっていう。
腹立つな。
あいつ昔から。
そうじゃないと思うけど。
あいつ僕怒らせようぜ、後で。 ちなみにさ、うん、そのクリシェを投稿し、クリシェ問題を投稿してくれること自体は何も悪いことじゃないですかね、
う
ん、先言っておきますよ。
あ、そうですね、そうですね、はい、確かに私クリシェ送っちゃったのっていう罪の意識に苛まれる人が出たらかわいそうだから、
こうやって使われてますからね実際に
そうそうそう、はい、ありがたいですよ、もういろんな問題を皆さん気楽に送っていただければ、はい、ありがたいです。
では問題です、おしるこさんからいただいた問題です。
おしるこさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
石鹸などの日用品で有名な企業であるライオンは、ある理由から商品名などではないとある文字列を商標登録しています。
はいはいはい、この文字列は有名なやつですね。
ちょっと問題を読んでる途中に喋るなお前は。お前はウキウキで。なんだお前に30にもなってる
から。クイズじゃないよこれ。
楽しそうにお前。
あのさ、クイズの一つの出題形式でさ、はい、シャウト形式ってのがあるじゃないですか。
ほほほ、
答え分かってボタンとかじゃなくて、うん、答え分かった人から叫んで、うん、もうその人一番早かった人が勝ちっていうやつ、はい、シャウト形式だと僕は今思ってたんで、うんうん、っていうかエウレカクイズってエウレカって叫んでるんでシャウト形式なわけじゃないですか、はい、だから僕はそういうルールにのっとった行動を取っただけです、
はい、あ、じゃあ今回は早押しみたいな形で、
うん、にしよっか、早押し形式にするか、それ面白いんじゃない。
だから、武藤くんは読み始めて僕らがピンポーンって言った瞬間に問いを読みはやめてもらいましょうか。
そうしましょうか、はい、ああ、それいいんじゃない。
うん、じゃあ今回答権堀本さんにあると。
うん、今止めたからね。
はい、
これはね、ライオン、 LION が逆から見た時に意味のある文字列に見えるから、うん、それも商標を取ってるって有名な話で、うん、NO17 じゃないですかね、うん、ナンバー17。
はい、正解です。
はい、よし、1ポイント1ポイントいただきました。
その形式今決まったからさ誇らしげに言わないでくれよそんな。
やっぱね、こういうのは先手必勝ですから、うんうん、僕もかなり今リードしてる気がしますね。
ありますよね、あの Wii とかがさ、任天堂の Wii とかが、うん、なんだっけ、 Mii? なんか似たアルファベットに見えるものが中国でかなり出されたので、
うん、
それもまとめて商標取ってるみたいな話ありますよね。
へー、あ、じゃあやっぱそういうの事前に考えてブロックしておくの大事なんですね。
多分だからホームとかの戦略として、うん、その偽物の製品が出ないようにするために何かをするっていうのは結構よくやることだと思いますね。
こち亀でさ、りょうさんがさ、 G-SHOCK が流行ってる時に、はい、G-SHOCK っていう新しいオリジナルブランドを作って
はい、はい、
たまに印刷ミスで O が切れて C になっちゃってるケースもある。悪意はないって言ってて、ひどいアコギな商売考えるなと思いましたけど、うん、やっぱそれも防ごうと思ったら G-SHOCK も商標取っとくのが正解かもね。
そうですね、ここでおなじみクイズ内クイズですね、
はいはいはい、もうでも今回はねスタックに積まれてないから1個解消した後で出てるから気持ちよく挑みますよ
入れ子がだから1しかない
ですもんね。そうそうそう、楽でいいですね。
問題、
はい、
投稿者水野大輝さんからの問題です、はい、中国では、うん、文房具のノートのよく売れているブランドとか商品名として、うん、ガンボルというものがあります、
うんうん、
ガンボルは GAMBOLっていう綴りで、
ガンボールですね、
はい、日本の国用が出してるキャンパスのノートに、うんうん、デザインも時代もものすごくよく似ています。
あ、ありますね、それパクリ製品ね、
はい、しかし、うん、国用はこのガンボールに対して訴訟を起こしたり、うん、抗議をしたりしませんでした、うん、
寛大ですね、
はい、ではどうしたのでしょうか。
ほう、
というのが問題ですね。
対策として何かをしたってことですか。
そうですね、はい、対策を打ちました。
なるほど、まああれじゃない、中国版のみめちゃくちゃデザイン変更して、
うんうん、
これがわしらじゃいって言って新たにパクリ製品を陳腐化させようとした。
あー、違いますね。っていうのももうすでにシェア持ってますからね、ガンボルが。
あ、ガンボルがもうシェア持ってんの。
ガンボルがね、そう、売れていました。
あー、だからそういうパターンね、あのパクリ製品なんだけど本国ではそっちの方が売れてるみたいな。
そうそうそう、
はいはいはい。でもまあじゃああれじゃない、キャンパスが逆にガンボルを真似したものを出した。あ、じゃあ循環参照みたいになるな。
元々似てんだって。
全然成立しないな。真似る必要がない、ね、
元々似てんだって。
なんだろうね、 あれじゃない、分かった分かった、発想の転換で、
はい、
国用の経営陣がもうこのキャンパスっていうブランドをお前ら使っていいよって売り渡した、その代わりいくらくださいみたいな。
違いますね、そんなん応じると思います。だってすでに売れてんすよ。
まあすでに売れてるからね、やる必要がない、うん、そうか、
逆に国用がガンボルを出して品質で分からせた。
あー、惜しい
惜しい
惜しいです、そういうアプローチですね。
ほ
ー、だからね、国用がガンボルを出したはね合ってます。
おー、ガンボルって名前のものを出した。
出しました。
ほ
ー、今多分中国ではキャンパスとガンボルが両方出てますね。
へー国用からね、しかも。
そう、
ややこしい。
どうやって出したのかっていうのがあとは出すだけですね。
は
ー、頭固いな。
あのわざとガンボルって名前にしてめちゃくちゃ粗悪なノートを出回らせてガンボルの方の評判を下げた。
ありますね、なんだっけ、うん、そういうのありますね。
そういうパターンあるよね。
あのレピュテーションを ね下げるっていうね。違いますね、頭固いですね。
なんだろう、
まあ、引っ張るもんでもないから正解いっちゃいますか。
はい、
正解はですね、キャンパスはガンボルを買収しました。
ああ逆にね、買っちゃうってパターンね。ガンボルの方を買っちゃうパターン。
国用からガンボルとして出せば、中国ではすでにガンボルっていうブランドの、
ああなるほどなるほど、
シェアがあって知名度もあるので、はいはいはい、これをまあ訴訟して潰すのは簡単なんだけども、
あそういうことか、
じゃなくて買っちゃえば全部利益になるから、
はいはいはい、
まとめてキャンパスブランドの利益になるのでっていうので、国用はガンボルを買収したっていう、
惜しかったな、
まあ、法務対策として普通は訴訟したくなるところなんです、
そうだ、ね、
とか商標をダーって出すところなんですけど、
戦うより取り込んじゃった方が早いよっていう、こと
です、ね、まあ一つ違ったパターンの戦い方をしたっていうことで有名 な話です、ね、
逆じゃん、ブランドを売った逆じゃん、買ったが正解だったのか、
買ったが正解です、
なるほどね、はい、あ
めちゃくちゃ大人な対応です、
そうなんですよね、
偉いね、
面白い対応だなと思いますけど、
やっぱ大人になるとそういうの必要ですからね、
そうそうそうそう、
敵に花を持たせてなんとなくいいように収めるっていうね、
うん、
それがガンボル一両損っていうことですよね、
ん合ってんのか大事な三方の部分がなくなったから今どこが何をどう損したのかが分からんぞ
国用がガンボルを買って一両損したなっていう話です、はい、
うん
ガンボル一両損、
うんうんうん、
次行きましょうか、
はい次行きましょう、
ディラックの海で海水浴さんからいただきました、
おディラックの海で海水浴さんね、
ディラックの海知らないね、
SF でしょうね、ディラック作家だよ、で SF でもないか作家だな、ディラックって詩人、
あそうなんだ、
あれポール・ディラックみたいな人いるよね、
あちょっと僕親戚にそういう人いないですね、
あちょっと自信ね多分海に関する詩とか読んだんじゃねえのって思ったけど、てかあれじゃない、インターステラーでさ引用してたあの詩ディラックの詩じゃなかったっけ、
そんなインターステラーで引用してた詩のこと覚えてんの
ですね、ポール・ディラックは合ってましたが、
いいよ、
物理学者でしたひどいなそんなことある、
あぶね、俺一瞬さあ確かに聞いたことあるかもって言おうと思ったけどやめたの、助かった、
あんた A なんだね、
マジで危ない、
あんた、
お前そんな船に俺乗せようすんなよ
ギリギリまで追い込まれたけど、
危な、
うん、ディラック C4 ないのかな、
聞いたことない
って言
ったらマジでファインプレーかもしれん今年1かもしれん、
ポール・ディラックは理論物理学者ですね、全然 C は一切読んでないですね、怖っ、
あぶね、あぶね、ドッキリ俺のこれ
そうそうそう、今ドッキリ仕掛けてみたんだけどね、かからなかったね、
危ない危ない、
あブラケット記法を生み出したのディラックだわ、
へえ、
ここで言うブラケット記法は多分あれだね、量子状態を記述するやつだね、
うんうん、ホリアン、あの問題聞こうかな、そろそろ君喋りたいことあるみたいだけどさ
そうでしたねいやディラックの海っていうのもこのやっぱディラックの功績の一つとして
あそうなんだ、
あるっぽい、あるっぽいのでそこにたどり着こうと思って頑張ってたんだけど脱線がひどかった、
うん、
ですね、これがディラック一両損
じゃあねだから、ちょっと待って計算して
次行きましょうさあ問題いこう問題、はい、
時計の針が回る方向が右回りなのはなぜか、
お
考えたことないな、
考えたことないな、
チコちゃんみたいな、
これ考えたこと、そうだねかなりチコちゃんみがある、ぼー
っと生きてんじゃないよって言われそうな、
そうだね、面白いな、でもこれ素朴な直感としてあるのは、
うん、
ネジ回す方向と一緒じゃないですか、時計の回る方向って右回りじゃん、
うんうんうん、
だからネジ締めをしてそのネジが緩まない方向に回った方がいいから、うん、長針とか短針が、うん、回ってるうちに緩んできちゃったら外れちゃうから、
はいはい、
だからネジの方向に合わせた、うん、エウレカ
違います、
あれじゃないの、あのさ、もともと日時計でしょ、だって
あのそれだ、
中国とかも多分時計ってもともと多分日時計だったはずで、それが太陽の回転の方向が多分右方向だった、てか影ができる方向が右方向だったから、
完全にそれじゃん、
その針の動きを模して右回りにした、エウレカ
正解です、
おーい、やべえ理科できる水野さんマジ
日時計を知らんと、
くそ言われてみたらそれはそうだわ、くそ、いや悔しい、水野さん理科で負けたら終わりだ
NA がねプラスのイオンが1個あるんですよ、で CL がマイナスのイオンが1個あるんです
よ、腹立つ、これ言ってるやつに負けんの、はい、あーでもその通りだね、言われたら
一応解説文読みますと、紀元前4000年頃のエジプトの日陰棒、
うん、
地面に垂直に立たられた棒が日時計の起源と言われています、
うん、
北半球のエジプトでは日時計の影が右回りなので、現在のアナログ時計も右回りに針が回っています、
なるほどね、
うんうん、
あ
れだね、クリシェって言ったけど抑えてはなかったですね、これね、
抑えてなかったね、
多分こうだろうっていう話をしただけで、
まあ、言われたらそうだなっていう感じだよね、う
ん
う
ん
う
ん、なんかテンポいいぞ今回、よくねえのクイズのクイズとかした全然テンポ良くなかったわ
あのテンポが素晴らしいんで1個差し挟んでおきますと、
はい、
あのゆる言語学ラジオサポーターコミュニティの中でですね、
はい、
太陽の方向を測って角度を測って、うん、地球の直径を予測する
やってたな
っていうのをやってた人がいて、
なんか理科部みたいな
できたよな、あそうそうそう、ゆるげんサポコミュ科学部みたいな部活動があって、
うんうん、
そこでね、あの何人かのサポーターが有志で、
はい、
地球の直径を測ろうって言って、
なんかまとめてましたよね、喉に。
そうそうそう、
ね、
もうまとめてました。あの、ね、はい、4人ぐらいの人が実際やってて、みんなの結果を一覧で貼ったやつとかもあって、すごい楽しく僕は読んだんですけど、はい、やっぱ古代ギリシャとかでみんなやってたんだよね、それ、
うんうんうん、
太陽の方向これだから、ね、みたいな、
あの三角比とか使って、
そうそうそうそう、ね、あの別の都市、2つの都市で太陽の方向を比較して、うん、これだけ差が出るってことは地球の大きさこれぐらいだなって言って、しかも結構精度よく出せてたんですよ、
うんうん
うん、オーダーは合ってるぐらい。
違うな、だから相似を使うんですよね、こう直角三角形を描いて、でこう、
そうだね、
相似を使ってみたいな感じでやるんだよな、
多分そんなような話だと。
はいはい、
っていうのを実際に現代日本の我々がやったらどうなるかっていう結果を出してる人たちがいて、うんうん、
はい、
古代ギリシャのね制度に遠く及ばなくて、
うん、
古代ギリシャの人たちは結構ね実際の値の2分の3倍ぐらいのぐらいの精度までいけてたんだけど、
はい、
現代日本の我々が一生懸命こう角度分度器みたいなのを測ってやったら全然違う値の10倍ぐらいになっちゃったっていう人とかいて、はい、あれ難しいんだなって思ったんだけど、
う
ん、やっぱ、ね、
測量っていう技術が必要ですから ね、
そうだね。でもね、やっぱ一番面白かったの3人目トライした方で、
はい、
1人目2人目こんなもんか、うん、いや俺もっといい精度出せるけどなって言いながら頑張って測定した結果ですね、
はい、
地球の直径マイナス10万キロになってました。
やめちまえ、やめちまえよ、そんなやつは。
誤差っていうレベルじゃねえぞ。
計算間違えてねえか、それ、おい。
クルリンさん、ほか、6名ぐらい。
うわ、めっちゃ来てる。
かな、最多くらいじゃん。
すごいね、めっちゃ多いの。
数えるのをやめました。
はいはい、はい。
世界最小の哺乳類として知られる東京トガリネズミは、その名前に反して、東京には。
くそー、取られたー、くそー、油断したー。
だから。北海道で本来は発見されてエゾトガリネズミと命名されていたが、それがある時に江戸と間違えて伝わって江戸イコール東京、つまり東京トガリネズミになった。エウレカ。
おおむね正解です。はい、
あれおおむね正解、
おおむね、あれそれで完璧じゃないの。
満点回答じゃ
なかったと思ってたけど、
ちょっと、
いや、細部違う、
細部が違うってだけ。
あ、マジか。まあ、でも1ポイントです。
はい、くそー、油断した。いや。
で、日時計あるから2ポイントだよ。あれ俺2言ってるわ。
くそー、
早押しですよ、これ。
やばいなー。マジか。
何問題を最後まで聞いて
んの。そうだ、ぼーっと聞いちゃってたわ。早押しなの忘れてた。
東京都何ねでもう押すんですよ、
これ。あ、ほんとだわ、
はい。
発見者であるホーカーが、標本ラベルに、エゾと書くべきところを間違って、エゾと書いてしまった。
書き間違いだったんだ、ね、これ。
YEZO と書くべきだったところを、YEDO と書いてしまった。
なるほど。
うんうん、
あれもそうですからね、 Google もドメイン取るまでは Google っていう名前にしようと思ってたのに、
10の、100の100乗
なんかそんな感じだよね。めちゃくちゃ桁の大きい数字っていう意味の Google コプレックスから取られた Google って入れようと思ったのに、うん、ドメイン取るときに間違えて入力 Google にしちゃったから Google.com になったっていう話ありますね。
あ、面白いですね。
これも打ち間違いですね。よし、1ポイント。よし、
いやい
やいやよし、
じゃあ俺クイズないクイズがあったからそれで1ポイントでしょ。あとね、商標の話もっとしようかな今から。
見にくいやめよう。
もしかしてですけど、うん、商標の話で、うん、蓄水キャニコムのことを押さえてますよ。
全く分かんないです。何蓄水キャニコム、
知らないですか。
聞いたこともない。
草刈り機のメーカーなんですけど、ここが持ってる商標の名前言っていいですか、
うん、
草刈り機正雄です。
あ、ちょっと面白いですね、はい、草刈り正雄から取られたね、ダジャレ名称ので
、
うん、
問題はここからで、
ほうほうほう、
この草刈り機正雄が出るじゃないですか、
うん、
後続機が出たんですよ。
ほう、
そいつの商標、
うん、
またタレントの名前から来てます。
へー、はい、ちょっと待ってよ、草を刈るだから、
はい、
カルマカズヨ。そういうことだろ。
あ、でもね、もっとね、うん、もっと上行ってますね。
もっと上行ってんの、
はい、
全然わかんない。
正解言いますか、
はい、
草薙倒し。
くだらね
しかもね、何言って草刈り機の部分なくなっちゃってんの。ダジャレ言いたすぎて、
なぎ、ね、倒し機になっちゃってるからね。
草なぎ倒しです。
あ、でもそっちの方が全然面白いわ。
これ1ポイントですよね。
いや、これで1ポイントです。
あぶねー。
いや、よく見つけたね、あんた。
本当です、本当です。
草なぎ倒し、よく見つけた。偉い、
マジで偉
い。
はい、よかった。
いや、
1ポイントもらいました。だいぶリードしたぞ、これ俺。
すごい、水野さんがここ1年で見つけてきたやつの中で一番いいです。草なぎ倒し、
ありがとうございます。
いいうんちくだわ。
じゃあポイント整理しますと、うん、1問目堀本さん取ったよね。
そうだね。
で、2問目僕が取ったんだよね。
うん、
2問目の問題なんだ
っけ。何も覚えてない。日時計、あれ、それ3問目。
時計、時計、時計、
時計が2問目か。
時計が2問目だよね。
うん、
そうですね。
そうだよね。
これ覚えてないですね。
あ
の、クイズないクイズとかやるから。
それはそう。確
かに問目がもうどれ出してるのかだね。日時計取って1対1じゃん。
うん、
で、今の問題俺取ったじゃん。東京トガリネズミ。
そうだね。
取って、で、さらに草薙倒し。えぐい、4対1。えぐい、これ。
いやだいぶ負けてますね。
そうですね、
だいぶ負けてる。
いいうんちくを出すしかない。草薙倒し以上の
やつ、ね、草薙倒しを超えないといけないですね、はい、何なんその判例。
買いましょうよ今度。
草薙倒し好きすぎて。あと草がねえからな。
今あるかな。
テイ君さん他3名からいただきました。
ありがとうございます。
いや、かぶりが。
これもいっぱい来てるね。
うん、
ある男性が、自動車メーカー、ゼネラルモーターズの、ポアンティックに乗ってアイスクリーム屋に行くと、バニラアイスを頼んだ時だけ。
あ、はいはいはい。はいはいはいはい。バニラアイスはよく出る商品だから、すぐ出てくるのに対し、チョコレートアイス、ストロベリーアイスかな、他のアイスは出てくるのに提供に時間がかかって、そのためにエンジンが動かなくなったのだが、その人はバニラアイスを頼んだ時だけエンジンがちゃんとかかるんだけど、他のアイスだと止まるんだよねってわけのわからないクレームを自動車会社に入れた。エブレイカ、
ディティールが違うんですけど正解です。
よしよしよし、ありがとうございます、ありがとうございます。面白いニュース、面白いニュースですね。
ゼネラルモーターすのぐらいで言ってませんでした
言ってない、言ってない。アイスは出てたよさすがに。
は
や、車でアイスって言ったらこれですよ。
マジ
これ面白いニュースですよね。
ちょっと解説をお願いしましょうか。
はい、そうですね、バニラアイスが有名なお店なので、うん、バニラアイスが、よく出るんですね、
うん、
なので提供がバニラアイスだけ早いんですね、
うん、ああなるほど、
はい、なので車のエンジンを止めてバニラアイスを買いに行くと、バニラアイスのを買うときだけバニラアイスはすぐ出てくるのですぐ戻るんですね、
うん、
そうすると、先ほどおっしゃってたベイパーロック現象というものが関係してきていて、
うん、
で、液体が加熱されて生じた時の泡が液体の流れを悪くする現象なんですが、
これ車の中で起こってる現象ですか、
うん、エンジンの
音
だね、
はい
はいはい、
で揮発性の高いガソリンの中に、気泡が発生しまうと、このベイパーロック現象が発生してエンジンが動くなくなってしまうと、
うんうん、
でエンジン止めてすぐもう一回かけようとすると、そこが気泡が解消されていないままエンジンをかけようとするのでエンジンがかからない。
じゃあバニラアイスだと障害が起きると、
エンジンがかからなくなるんだね、はい、すぐ再始動しようとしてもなかなか始動しなくなるってことだ、
うんうんうん、
で逆にだから他のアイスだったら時間が十分空くからもう一回エンジンかけられる、
はい、
そうかそうか。だからじゃあ入ったクレームは正しくはバニラアイスの時だけエンジンがかからなくなるか。
そうです、
なるほど。
俺この話知らなかったわ。
これ面白いニュースとして、
へ
ー、なんかインターネットで一時期よく拡散されてたやつですね。
へー、にしても早かったな今の。今の早かったな。
よしよし、取り返したよ。
じゃあ5対2。
5対2か。いやちょっとやっぱ草刈り、ま、ん草、違うな、
草刈り機正夫の草薙倒し
です。草薙倒しのダメージがやっぱでかいな。あれさえなければ1ポイント差なのにな。じゃあ次の問題お願いします。
あ、ですね、あまりにも解くスピードが速すぎてこれで終わりです。
珍しい
結果発表
すごい渾身の浜田さんやりますね。すごいね、このスタジオいい防音室のはずなのに、はい、水野さんの今の結果発表多分貫通してたんだと思うんですよ。お客さんが一斉にこっち見ました。
恥ずかしい。
貫通してるよ結果発表。
恥ずかしい。
みたいな顔してた。
ここ取り直しはしないんで、じゃあもう。ということで、今回は
ちょっとね、不安いなかったな。5対2で、水野さんの勝ちです、ね。
はい。
勝ちとかだっけこの。うんちくやる確率で対戦ゲームだっけ勝ちとかでやってたの。
とりあえずね、1勝0敗ということで。
いやー、悔しい。でもこれいいな。クリシェうんちく。
早押しうんちくやる確率。
面白
いぞ。
これ面白い、うん。これやりたいな。
これ、武藤くん。これ面白いわ。
この遊び今度やらせてください。
クリシェ送られてくると、この遊びになるわ。
ね、うん、しかもさ、ゆる言語グラジオの裏方の海保さん、
うん、
早稲田式早押し機買ってたんですよ。ボタンだからあれ使えるんですよ。
貸してもらおうよ。
そう、貸してって言ったらいつでも貸しますよって言ってたから。
ガチ？だから欲しかったよね。
ガチクリシェ早押しクイズできます。
普通にクイズできるんじゃん。
うん、できる。
高いっしょ？
早稲田式。あれね、10万ぐらいするらしい。
海保。海保。
なんか買っちゃいましたって言って
ね。リサイクルショップから盗んだりしないですよね。
もう海保さんのそのおめえやめようよ。夢の話だからそれは。
そっかそっか。へえ、あ、じゃあ今度ね、その早押しボタン使いながら、うん、うんち経過クイズを早押しでやりましょうよ。
やりましょうやりましょう。
だいぶ特別早かったな、しかし。
この遊びいいね。
うん。ルールもちょっと整備しておきたいですね。
そうだね。
いいうんちくを出すと1ポイントもらえるのか否か。
それはね、否です。成立しなくなっちゃうから。
草薙倒しルールみたいな名前にしましょうよ、そこ。
エポニムです、ね。
そうそうそう。
エポニムでもないけど、いないけど、そんなやつ。で、そんなわけで、本日もうんちくやるかクイズ。ちょっといつもとは毛色が違う、うんうん、早解き系をやってまいりました。はい、これね、今後もやりたいので、
うん、
ぜひ皆さんもですね、これクリシェかもしれないと思わず、 気楽に送ってもらえると、
ね、今までのやつ見るとどうしてもなんかすごいレベルの高いような問題ばかり取り上げてますけど、ね、こういうような遊びに、まあ、させていただけるのであればこういう使い方していいのであれば
そうだね、
うん、あのやらせてもらいたいですね。
いろんな遊び方あるんだなって改めてね、うんちくエレカクイズの裾野の広さを感じた回になったんじゃないでしょうか、うん、
ね。ゆる言語学ラジオと言いながら言語のネタの企画よりも何よりも長くやってますからこれ
楽しくてしょうがないからなこれな、うん、まあ、なんでいろいろ遊び方新しく作っていきたいと思いますので、引き続き概要欄にですね、うんちくエウレカクイズ投稿フォーム貼っておきますので、皆さんどしどしご応募いただければと思います。あと引き続き面白かった方はチャンネル登録、高評価、感想のコメントとかもどんどん送ってもらえればと思います。
はい、
高評価推し倒しなんとかならんかな、これこれなんとか草薙倒しに結びつけてなんとかならんかね。
三方一両損そんなことしてんの武藤も僕も堀本も全員傷つけ
てこれもしかして全員の時間を今無駄にしてます
か、ね、はい、
じゃあ特に思いつかなかったので何か思いついた方もコメントを残しておいてもらえればと思います、はい、というわけで今回もお願いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ゆる言語学ラジオの初の書籍が出ました。この本の中身は
なぜ今って言ったんですか。あのじゃダメなんですか。
いや全然わかんないですけど、
その答えがわかるのがこの本です。
面白そうですね。
概要欄にリンクがあるのでぜひ皆さん見てみてくださいね。